日立建機 IR 特集。この番組は証券コード6305、東証一部上場、日立建機の IR 活動の一環としてお送りします。
ラジオ日経の和島秀樹です。それでは日立建機辻元雄一執行役社長にお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では日立建機さんが10月27日に発表しました第2四半期の決算ですけれども、こちら売上収益が3349億円、これは前年同期に比べると 8% の減、調整後の営業利益ですね、はい、こちらが60億円ということで、はい、同様に 63% 減、はい、そして営業利益が44億円、こちらも同様に 73% 減。まず総括的なご説明からお願いできますでしょうか。
はい、2016年の第2四半期売上収益につきましては、第1四半期と同様に為替の円高影響を大きく受けました。まあ、前年同期に対しまして物量構成差でプラス94億円の増収要因があったんですけども、まあ、為替影響でマイナス391億円、売却影響でマイナス5億円がありまして、合計で前年同期に対してマイナス302億円、率でマイナス 8% の3349億円というふうになりました。それから連結損益計算書に表示している営業利益からその他収益及びその他費用を除いた日立グループ統一の利益指標である調整後営業利益、これにつきましては前年同期に対して資材費定権でプラス13億円、間接費の改善によるがですね、前年比プラス60億円と、こういう増益要因があったんですけども、やはり為替影響のマイナス127億円や、まあ、構成差によるマイナス50億円等の減益要因がありまして、まあ、合計で前年同期に対してマイナス104億円、率でマイナス 63% の60億円と。なりました。
今もお伺いしてても、だいぶその為替の影響というのがだいぶ受けてると思うんですけれども、ね、はい、この円高の為替の収益の影響、今はちょっと伺いましたけれども、それと円高の影響を除いた実質、まあ、こちらの方なんかについてはいかがなんでしょうか。
はい、弊社の海外売上収益比率ってのは約 70% で、まあ、今おっしゃったように為替の円高の影響を大きく受けています。はい、まあ、第2四半期累計の為替の実績レートはドルでは前年同期より約17円円高の105円、ユーロでは前年同期より17円円高の118円と、もう大幅な円高になりました。これによって売上収益の減少額302億円のうち、為替影響はマイナス390億円と、まあ、調整後営業利益減少額104億円のところ、為替影響はマイナス127億円となりまして、この為替影響を除きますと、まあ、増収増益ということになります。
なかなかそのちょっとだいぶやっぱ為替の影響を受けたという話でありますが、でそれでは各地域別ですね、日本とかアジアとか欧州、北米、まあ、このような地域別の概況をお願いできますでしょうか。はい、
まず日本ですけども、まあ、2013年度から順次適用されました排ガス規制に伴う書き込み需要の反動の影響がですね、未だ継続しておりまして、新車需要は引き続き減少しています。まあ、このような結果、まあ、売上収益は、まあ、前年同期に対してマイナス 4% の1019億円となりました。それから米州なんですけども、この北米ではですね、まあ、住宅投資が、まあ、好調なため、ミニショベル、それから小型の油圧ショベル、この需要は、まあ、前年同期を上回りました。ただエネルギー関連の投資の減少の継続というのがありまして、中大型ショベルが、まあ、減少しました。まあ、全体としまして油圧ショベルの需要は、まあ、前年同期を下回っています。それから中南米においても、まあ、インフラ投資の停滞が続きまして、まあ、建設機械需要は前年同期を下回りました。米州全体の売上収益は為替影響も大きく受けまして、まあ、前年同期に対しましてマイナス 19% の423億円となっています。それから欧州ですけども、まあ、こちらは建設機械需要は英国では前年を下回る状況が続きましたが、ドイツや北欧は堅調、まあ、フランスやイタリアでも回復基調にありまして、全体では前年同期を上回りました。まあ、しかしながら売上収益は、まあ、為替影響によりまして、前年同期に対して 1% 増の441億円にとどまっています。それからアジア対欧州のヤッショベル需要は、まあ、インドでは まあ、前年同期を大幅に上回りました。またインドネシア、タイ、マレーシア等でも増加に転じまして、全体では前年同期を上回っています。まあ、一方で資源価格の低迷の影響を受けまして、資源国のインドネシア、それからオーストラリア、こちらのマイニング機械需要は引き続き低迷しています。アジア太陽州全体の売上収益は、まあ、現地通貨安の影響も受けまして、前年同期に対してマイナス 8% の889億円となりました。それからロシア CIS、中東アフリカ、この地域ですけども、ロシアでは建設機械事業の低迷は続いています。また中東でも湾岸諸国を中心に、需要低迷が顕著になってきています。南部アフリカではマイニング部品の部品サービス事業、これは比較的好調ですが、連結売上収益はアフリカ諸国の現地通貨安、それからまあ中東地区での需要低迷を受けまして、前年同期に対してマイナス 17% の347億円となりました。そして中国ですけども、まあ、中国の建設機械需要は前年同期を上回りましたが、売上収益は現地通貨安の影響を受けまして、前年同期に対してマイナス 6% の230億円というふうになっています。
今お伺いしてます、まあ、それインドがかなり伸びているということと、はい、中国なんかはよくまあ、マーケットでは少しこう先行き懸念ということでありますけど、今の話で現地通貨では少し回復していると、はいはい、ちょっとこのあたりもう少し詳しくお話を伺いますでしょうか。
は
い、
インドではですね、まあ、鉄道や、まあ、道路をはじめとしたインフラ投資が増加しているということから、今年度のユアショベル需要は、まあ、前年度に対しまして 50% 増の1万6000台を超えるというふうに見通しています。下期にはインド国内の発電に用いる石炭採掘や、まあ、道路建設などに必要となる採石向けに超型ショベルの納入も進む計画です。またインドでの、まあ、弊社製品のプレゼンスは非常に高く、ユアショベルのシェアは約 35% のトップシェアを確保しています。まあ、今年度の全体収益に対するインドの構成は約 8% に達して、まあ、中国の 7% を上回るという見込みです。中国ではですね、民間固定資産投資は依然低迷していますが、政府系の固定資産投資、それからインフラ投資を中心とした公共投資による景気下支えにより、ユアショベル需要は6月以降前年を上回って推移しています。そこで今年度の需要見通しを7月発表時の前年度に対しましてマイナス 6% の1万8000台から、まあ、前年度に対してプラス 15% の2万2000台へ上方修正しました。ただ、まあ、今後とも油断を許さず、まあ、来年の春節のですね、需要期にかけて本格回復に至るかどうか、今後注視していきたいというふうに考えています。
なるほど。それでは次にマイニング、まあ、鉱山系ですね、それと部品サービス事業の推移について、お伺いできますでしょうか。はい
はい、マイニング機械の今年度の需要は前年度に対しまして、超大型ショベルではマイナス 10%、ダンプトラックではマイナス 20% とさらに減少すると見ています。足元では資源価格の若干の上昇は見られますが、7月9月の平均稼働時間を前年比で見ますと、オーストラリアで 10%、 インドネシアでは 8%、 さらに減少しております。両地域における不稼働機械の率、不稼働機率はですね、依然 30% のレベルが続いています。現時点で未だ需要が回復するという兆しは見られません。回復は17年度以降になるというふうに見ています。なお今年度下期の当社の売上見通しのうち受注残は、超型ショベルでは約6割、ダンプトラックは約5割となっています。それからマイニング事業の第二四半期の実績は517億円で、前年同期に対してマイナス 7% の36億円の減少となります。ダンプトラックの納入が昨年比伸びていることと、部品サービスの補足率アップ、これを図ってまして、為替影響の約マイナス90億円相当を除くと、まあ、これは実質増収でした。それから、まあ、部品サービス事業全体としましては、第二四半期実績は779億円で、これは前年同期に対しましてマイナス 10%、85億円の減少でした。機械の稼働情報や、まあ、緊急通報サービスを行うコンサイト、これを世界で導入するほか、まあ、一つセレクトパーツの品揃えを拡充しまして、収益確保を図っています。為替影響の約マイナス100億円、これを除けばこちらも実質増収でした。
それで、まあ、今度は17年3月期通期でありますけれども、こちらは業績のご予想変更なしということでありまして、はい、売上収益で7000億円、これは前期に比べると 8% の減、はい、それと調整後の営業利益で見ますと280億円ということで、こちらは、はい、20% の増加、はい、 営業利益では220億円ということで、35% の減と、はい、まあ、このような状況ですけど、あと、はい、配当政策なんかも含めまして、この通期の見通しについてお伺いできますでしょうか。
はい、わかりました。17年3月期通期見通しに関しましては、まあ、下期に前年1回需要減少ということで、売上収益の減少を見込む一方で、まあ、先ほど申しました中国、それからアジアにおける売上収益の増加をということを見込めるということから、7月に公表した通期の連月業績予想、すなわち売上収益7000億円、調整後営業利益280億円、営業利益220億円、それから親会社株主に帰属する当期利益50億円、これに変更はありません。まあ、前提となる為替レートは7月の対外公表値と同じドルで100円、ユーロで110円、人民元で15円で見ています。まあ、直近ではアメリカの次期大統領がトランプさんに決まって以降ですね、はい、まあ、予想に反して為替が円安傾向に触れていますが、まあ、今後動向はですね、まだ不透明だというふうに感じています。上期の配当につきましては、年初の基本方針として、連結配当成功 30% 程度、もしくはそれ以上というふうに公表していますが、これを踏まえまして1株当たり4円というふうにさせていただきました。まあ、期末配当につきましては、まあ、今後業績動向を見極めつつ検討するということにしており、引き続き未定としています。
なるほど、分かりました。次に進めておられます事業構造改革、こちらの状況についてはいかがでしょうか。
はい、昨年度行いました、事業構造改革の効果が上がってきていますが、事業環境の大きな回復は直近では見込めないという前提で、今年度も事業構造改革を継続していっていきます。基礎から計画していた構造改革費用の60億円のうち29億円を第二四半期に計上しました。これは主に中国の安徽省の第二工場、この売却に伴う設備などの減損によるものです。まあ、残りの費用につきましては具体的な内容は申し上げられませんが、今年度中に計上する計画です。
それとあと10月ですね、ご発表になられましたブラッド県という会社の買収でありますけれども、はい、これもどんなような会社で、御社にとってどんな効果が見込まれるのか、このあたりの解説をお願いできますでしょうか。はい、
ブラッド県社、これはですね、オーストラリア証券取引所に上場しており、鋳造および鋳造製品の製造販売サービス、これをグローバルに展開している会社です。主たる事業はマイニング消耗部品事業と、特殊鋳造品事業です。弊社では成長戦略として開発生産から販売部品サービス、そしてレンタル中古車、さらにはソリューション事業など、建設機械ビジネスのバリューチェーン全体の強化を図るべく様々な施策を展開しています。本買収はその一環です。具体的にはマイニング部品市場でのブラッド県社売上収益そのものを取り込むことに加えまして、当社の代店販売も通じてブラッド県社部品サービス販売を行うことによりまして、部品販売対象を拡大できることや、ブラッド県社事業を通じたマイニング顧客層の拡大等、シナジー効果として見込んでいます。ブラッド県社の2016年6月期の売上615億円のうち、マイニング消耗部品事業の売上収益は約400億円です。また5年後に見込まれるシナジー効果は200億円を超えるというふうに見ています。本買収に関しましては、公開買付を11月1日に始めたところですので、今後の進捗については適宜発表したいと思います。
わかりました。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は、証券コード6305、東証一部上場、日立建機の IR 活動の一環としてお送りしました。